第2夜、こんな夢を見た。和尚の室を下がって廊下伝いに自分の部屋へ帰ると、安藤がぼんやり灯っている。片膝を座布団の上について、刀身をかきたてた時、花のような丁子がパタリと朱塗りの台に落ちた。同時に部屋がパッと明るくなった。襖の絵は蕪村の筆である。黒い柳を濃く薄く、おちこちと描いて、寒そうな漁夫が傘を傾けて土手の上を通る。床には懐中文字の軸がかかっている。炊き残した線香が暗い方でいまだに匂っている。広い寺だから神官として人気がない。黒い天井に差す丸安藤の丸い影が、仰向く途端に生きているように見えた。立て膝をしたまま、左の手で座布団をめくって、右手を差し込んでみると、思ったところにちゃんとあった。あれば安心だから、布団を元のごとく直して、その上にどっかり座った。お前は侍である。侍なら悟れぬはずはなかろう、と和尚が言った。そういつまでも悟れぬところを持ってみると、お前は侍ではあるまい、と言った。人間のクズじゃ、と言った。ははあ、怒ったな、と言って笑った。悔しければ悟った証拠を持ってこい、と言ってぷいっと向こうを向いた。けしからん。隣の広間の床に添えてある置時計が、次の刻を打つまでにはきっと悟ってみせる。悟った上で今夜また入室する。そうして和尚の首と悟りとを引き換えにしてやる。悟らなければ和尚の命が取れない。どうしても悟らなければならない。自分は侍である。もし悟れなければ自刃する。侍が辱められて生きているわけにはいかない。きれいに死んでしまう。こう考えた時、自分の手はまた思わず布団の下へ入った。そうして酒屋の短剣を引きずり出した。ぐっと柄を握って赤い鞘を向こうへ払ったら、冷たい刃が一度に暗い部屋で光った。すごいものが手元からスースーと逃げていくように思われる。そうしてことごとく切っ先へ集まって、殺気を一点に込めている。自分はこの鋭い刃が無念にも針の頭のように縮められて、くすん五分の先へ来て、やむを得ずとんがっているのを見て、たちまちぐさりとやりたくなった。体の血が右の手首の方へ流れてきて、握っている柄がにちゃにちゃする。唇が震えた。短刀を鞘へ収めて、右脇へ引きつけておいて、それから全裸を組んだ。上州曰く、無と。無とは何だ。クソ坊主め、と鋼をした。奥歯を強く噛みしめたので、鼻から熱い息が荒く出る。こめかみがつって痛い。目は普通の倍も大きく開けてやった。掛け物が見える。安藤が見える。畳が見える。和尚の夜間頭がありありと見える。 ワニ口を開いて、あざ笑った声まで聞こえる。けしからん坊主だ。どうしても、あのやかんを首にしなくてはならん。悟ってやる。無だ。無だと、下の根で念じた。無だというのに、やっぱり線香の匂いがした。なんだ、線香のくせに。自分はいきなり、げんこつを固めて、自分の頭を嫌というほど殴った。そして奥歯をギリギリと噛んだ。両脇から汗が出る。背中が棒のようになった。膝の継ぎ目が急に痛くなった。膝が折れたってどうあるものかと思った。けれども痛い。苦しい。無はなかなか出てこない。出てくると思うとすぐ痛くなる。腹が立つ。無念になる。非常に悔しくなる。涙がほろほろ出る。一思いに身を岩尾の上にぶつけて、骨も肉もめちゃくちゃに砕いてしまいたくなる。それでも我慢してじっと座っていた。耐え難いほど切ないものを胸に入れて忍んでいた。その切ないものが身体中の筋肉を下から持ち上げて、毛穴から外へ吹き出よう吹き出ようと焦るけれども、どこも一面に塞がって、まるで出口がないような残酷極まる状態であった。そのうちに頭が変になった。安藤も武尊の絵も畳も違い棚もあってないような、なくってあるように見えた。と言って無はちっとも厳然しない。ただいい加減に座っていたようである。ところへ突然、隣座敷の時計がチーンと鳴り始めた。はっと思った。右の手をすぐ担当にかけた。時計が二つ目をチーンと打った。